高山俊吉気分青信号。
こんにちは。先週に引き続いて車の話をしたいと思います。最近自動車保険の契約約款と言いますけれども、この契約約款の中に暴力団員と契約はしない、反社会勢力に属する者と契約はしないという、そういう条項を加える保険会社が多くなってきていますね。保険に入らないで、ハンドルを握る、車を運転する暴力団員に事故を起こされたらどうなるんだろうか、そういう問題を考えてみたいと思います。保険という制度はどういう制度かというと、何かの事件が突発的に起きたときに、そのことによって被害を被った人たちに、その被害を何とか解消する努力を保険会社が入ってくることによって行う。で、それによって、被害を与えてしまった人は自分自身が責任を取るということを保険会社の方に代行してもらえる。そのために保険料というものをあらかじめ払っておく。こういう関係ですね。被害救済、そして加害者に対しては負担の軽減、そういう2つの目標が同時的に追求できる、こういうものだというふうに簡単に言えば言えます。さて、反社会勢力の者たちを保険による救済から外してしまうと、そのことによって反社会的勢力の社会的な位置というものをもっと厳しいところに置き、それで救済の対象にお前たちはならないのだぞということを思い知らせる、言い聞かせることにする必要があるという、政策的な狙いというのでしょうか、目標がここには見て取れるわけですけれども、果たしてそれで良いかということです。今お話したように、車の保険というのは被害救済ということと加害者の負担軽減という、2つの目的を同時的に追求するものということになります。交通事故で被害を受けた人というのはいろいろな人がいるわけです。で、その人たちがもし保険会社による賠償という、その恩恵に寄さないということになるとすると、それは直接その反社会的勢力なるものに所属する人との間で議論をしなければいけないことになる。保険という制度によって負担を軽減させることは、それは便宜を反社会的勢力の所属員に与えすぎることになるという議論の反面の問題として、救済をしないぞということになるわけだから、じゃあその救済されなくなった人たちはどうしたらいいんだという問題を生んでしまう。私はこの他にもこの反社会的勢力を排除するためのいろいろな制度仕組みがあることを知ってますけれども、こと車の保険に関して、言うならば明らかに不合理があるというふうに思います。保険会社がそういうことを理由にして、保険金を払う機会を少なくして助かろうと思っているというようなことを狙っているんじゃないかという人もいますけれども、私もそういう意見に同調したい気がします。無保険の車ということになりますと、被害者は本人と交渉しなければいけない。無保険者 保険という保険に、入っているということになると、そこで保障されるという議論が出てきたり、あるいはその無保険の場合に政府が保障する、そういう保険システムがあるので、そこでなんとかカバーされるというようなケースもあるということはあるんだけれども、しかし基本的にはやはりその加害者本人と裸の交渉というか、保険ということを考えに入れない交渉をするということがまずは出てきます。それで良いのかということです。被害者はどういう加害者と交渉したいというようなことが言える立場にありません。交通事故というのは誰が誰に対して起こすかわからないものですから、どういう場合でも被害者は何とかカバーできるだけの体制が欲しいというふうに思うのは当たり前のことになるでしょう。暴力団を何とかしなければいけない、制圧しなければいけない、排除したいと、そういう議論が、こういう議論、この車の保険のところに変な形で入り込んできて、それで救済されなければいけない人たちを救済の道から外してしまうことになるというやり方は、どう考えても保険会社の横暴だというふうに私は思います。皆さんどのようにお考えになるでしょうか。今日はここまでにしましょう。